今週はルカによる福音書第11章の29節から36節を朗読します。群衆の数がますます増えてきたので、イエスは話し始められた。今の時代の者たちは横島だ、印を欲しがるが、ヨナの印の他には印は与えられない。つまりヨナがニネベの人々に対して印となったように、人の子も今の時代の者たちに対して印となる。南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。またニネベの人々は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。灯火を灯してそれを穴蔵の中や、マスの下に置く者はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。あなたの体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば体も暗い。だからあなたの中にある光が消えていないか調べなさい。あなたの全身が明るく少しも暗いところがなければ、ちょうど灯火がその輝きであなたを照らす時のように全身は輝いている。以上です。主イエス様の周りに大勢の人々が群がるように集まっていました。それは前回学んだように、イエス様が悪霊のために口が聞けなくなっていた人から悪霊を追い出してですね、口が聞けるようにしてくださった、その出来事を見て驚いた人々がですね、大勢群がるように集まってきたわけですね。ところがその人々の中には、イエス様は悪霊の力で、サタンの力で、サタンの力でですね、悪霊たちを追い出しているんだっていうものがいた、やりましたね。それからさらには、イエス様がもし神に使わされたものであるならば、その証拠となる印を見せてもらいたいという、そういう人たちもいたってことが記されていましたね。さらにはイエスのような息子を持つことができたらね、私はどんなに幸せなことかとね、そんな見当違いなですね、幸いをこう勘違いしている、そういう女性もいたようですね。イエス様はそういう意味で多くの誤解するもの、あるいは敵対するものに囲まれていたということが言えます。するとその時イエス様は人々に向かってこう言いました。今の時代の者たちは横島だってね。これ随分きつい言葉ですよね。面と向かってですね、今の時代の者たちは横島だ。この部分は口語訳聖書ではですね、この時代は邪悪な時代であるって訳されている。英語だとジェネレーションという言葉が使われていて、これは人を指す場合もあるし、その時代を指す場合もあると言っていいでしょうね。あなた方は邪悪だ、あなた方が作っているこの時代もまた邪悪だとイエス様ははっきり人々に向かって、おっしゃったということなんですよね。イエス様は時々こんな風に歯に衣着せぬ言葉を語ることがありますね、しかしそれは決していわゆる悪意の言葉ではありませんし、イエス様が腹立てちゃってね、人々に向かって罵倒する言葉を語っているってことでももちろんありません、むしろ全くその逆で、何とかしてイエス様は人々を救いに導き入れようとしていたんだっていうことを私たちは忘れてはならないと思うんですね。もちろんこの時もそうでした。33節でイエス様はこう語られています。33節、灯火を灯してそれを穴蔵の中やマスの下に置く者はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置くってね。この入ってくる人に光が見えるようにっていうのは、人がつまずいたりあるいは転んだりしないように明かりを赤々と灯しているってことですよね、イエス様はここで人々が家に入ってくるように招いておられるんですね。そしてイエス様ご自身がその光として来られたんだってことですよね。入ってきなさい、私の家の中に入ってきなさい、なぜまだ入らないのかってね、イエス様は人々に呼びかけていらっしゃると考えてもいいと思いますね。そして34節には面白い言葉があります。目が澄んでいるという、言葉が語られてますよね。あなたの体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば体も暗い。 この目が澄んでいるっていう言葉なんですが、このちょうどこの言葉の反対の意味の言葉、それがギリシャ語では先ほどのこの邪悪って訳される言葉なんですね。つまり澄んだ目を持っていないっていうことは邪悪なんだってことです。邪悪な時代、邪悪な人々、それは澄んだ目を持っていないっていうところに特徴があるってことですね。この時代を生きている人々の目が澄んでいない、まあ悪い目をしている、だから時代が悪くなってしまう。そしてイエス様がせっかく入りなさいって招いておられるのに、それに応えようとしない、入ろうとしない、入るべきところがどこかも分かってないと言ってもいいかもしれませんね。こんな物語を読みました。ある一人の女性が心を深く傷ついて旅に出た、そしてパリを訪れたっていうんですね。そこで安いホテルに泊まってしばらく住んでみようとしたんですが、なかなかいい部屋が見つからない。これはね、自分の居場所はどこにあるだろうかという不安な思いがそこに表されているんですね。まあ、人生はよく旅に例えられますけれども、神様を失ってしまった人間の魂がどんなにさまよい歩くものであるかということがこの物語の中に示されているんですね。主人公はこの地上に、この人生に自分の住処をなかなか見つけることができないでいたわけです。そんなある日、彼女はふと幸せを感じる場所に出会うんですね。それは全くの偶然から、そのパリの、パリにあるとある教会の地下室のパイプオルガンを借りることができたっていうんですね。この女性は音楽家でもあったので、そこでパイプオルガンを弾いてみた、初めて弾いてみた。暗い地下室にこう、ようやくたどり着いてですね、地下室に置いてあるそのパイプオルガンのところにようやくたどり着いた彼女は、明かりを灯してバッハの曲を弾き始めたと記されていました。そしてその練習が終わって出てくると、続いて練習をする人の弾くオルガンの音がですね、彼女の後ろからこう聞こえてきた。その瞬間、彼女は不思議な幸いを感じること、幸せを知ることができたって言うんですね。全く住む場所を失っていた人が神の家に入り込んでいる、そして暗い神の家の地下室の電灯の光の中で賛美歌を弾く。その時、自分の住んでいるところ、住まなければならないところがどこであるかっていうことがはっきり心でわかる。ああ、ここが自分の帰るべきところ、こここそが私の住むべきところなんだということを知る幸いを初めて味わうことができたんです。まあ、ここに神の招きというものが語られているんですね。イエス様はここで、この場所で、この箇所でそういう家の話をしているんですね。私たちが本当に永遠に住むべき場所、その居場所としてのその家の話をしておられる。あなた方の住むべき家に入ってきなさいって招いてくださって、キリストを信じるということはこの主の招きに応えて、それこそ澄んだ目を持ってこの家の中に入っていくことなんですね。イエス様はここで灯火っていうことについても話してますよね。食台の上に置かれている明るい灯火に応えて、明るく澄んだ目を持って生きるときに、その人の全存在が輝いてくるんだって語ってますよね。全存在が輝いて、この光の中に立つところに私たちの真実の幸い、本当の憩いがあるということをイエス様はここで私たちに教えてくださっているわけです。しかしここでの問題は、そのイエス様の周りにいた多くの群衆がイエス様のそばまで、すぐそばまで来ていながら、その家の入り口の戸口まで来ていながら、どうしてなもう中に入ろうとしない、いや入れなかったっていうことですよね。実際この時の群衆は、多くの人々は入らなかった。なぜ入らなかったんだろうか。このことは私たちにとっても大事な、問いかけであろうかと思いますよね。その理由ははっきりしています。34節にこうあります。あなたの体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば体も暗い。この前の33節では、こう家全体を照らしている灯火のことについてイエス様が語ってますよね。それに対応して、ここではもう一つの灯火が語られているわけです。それは目そのものが灯火だって言われてるんですね。 目そのものが光になると言ってもいいかもしれませんね。ただしこの目が持っている明るさっていうのはどこから来るかというと、それこそ太陽に対する月のように、この目が明るくなるのはそこに灯っている灯火をきちんと見て受け入れることによって明るくなるということです。月自身は輝いてないですよね。でも太陽の光を受けることで反射して輝くわけです。そのように私たちは、私たちの目が進んで、ね、綺麗な目になるため、光となるためには灯火であるその太陽の光を受け入れる必要があるということですね。そうやって私たちは明るくなることができる、光そのものであられるイエス様を受け入れることができる、そういう目を持ちなさいっていうことなんですね。面白いんでね、この住んでいるって訳されている言葉なんですけど、これはあの単純という意味の言葉で、まあ、英語で言えばシンプルですよね、うん、そういう意味の言葉なんですね。目が単純シンプルだってなんとなく妙な感じもするかもしれませんけど、要するにあちらを見たりこちらを見たりね、キョロキョロキョロキョロするんじゃなくて、一つのものをまっすぐに見続けるっていうこと、視線を一つに定めるっていうことですよね。目が単純で澄んでいるというのは一つのものを見続けることによるんだ。だからある人は一筋の眼差しっていうふうに訳している人もいます、ね、いい言葉ですね、一筋の眼差し。それは真剣な目と言ってもいいですよね。懸命に見ている目です。見るべき灯火をじーっと一生懸命見ている。私たちそういう目を持っているだろうか、キリストにそういう目を持って集中しているだろうかってことですよね。実はもう一つ、この住んでいるっていう言葉にはもう一つの意味があって、それはね、健全っていう意味があるんです。健やかってことですね。つまり健やか、住んでいる目っていうのは健やかな目ってことです。これもなんかピンときますよね。目が健やかであればあなた方の全身が明るい、この明るいってことは言い換えれば全身が健やかになるってことですよね。逆に目が病むと見えなくなってしまう、そして全身が病んでしまうということですね。ちなみにこの単純という言葉は、まあ、英語でも日本語でもそうでしょうけど、良い意味でも悪い意味でも使われますよね。今見たのは良い意味での意味をこう見てきたんですが、例えばあの人は単純だっていう時にあまりいい意味で使いませんよね。あまり物を考えないっていう感じで使うことがあるんだと思うんですけど、そういう観点からすればここで言われている一筋の眼差しっていうのはね、ある観点からすれば非常に単純すぎる、そんなねアホなことやってられないってね言われてしまうような姿かもしれない。それこそ賢さを自負する人間からは受け入れがたいと思われるほどに一筋にイエス様にこう集中している、イエス様に眼差しを向け続けている、そういう目のことを言ってるんですよ。この時代の邪悪さのために多くの人々の目が複雑になってしまって、そのために実は病んでしまった。でもその理由は何かといえば、何よりもまずイエス様を見つめてやまないその一筋の思い、一筋の眼差しを愚かなことだと思ってしまう、愚かなことだと考えてしまった、そういうところにこの時代の邪悪さ、あるいはこの時代の病理、病のですね根本の原因があると言っても決して間違いではないように思いますね。そのことのために自分の賢さにこだわって固くなりになって心を開くことができなくなってしまう、そしてその目が暗くなると今度は全身が暗くなるわけで、全身が病んでしまうわけで、そういう意味ではまっすぐに素直に歩くことができなくなる。あなた方はそうではないのか、イエス様そういう意味でこの時代の人々は邪悪だとおっしゃったということですよ。そしてイエス様は35節でこのように警告しました。だからあなた方の中にある光が消えていないか調べなさい。ここでぜひぜひ目を留めたいのは、イエス様はここであなたの中にある、あなたの中にある光っておっしゃってますね。私たちの中に、皆さん一人一人の中に光があるっておっしゃってるんですよね。普通光っていうと私たちはなんか外にあるのであって、その外の光に比べて自分はどうしてもなんか暗いなってね、なんで自分はこんな暗くなっちゃうんだろうかってね、またなんかしょんぼりしちゃったって、先が見えなくなってしまったってね、そんな風に思うことがないだろうか。私たちいつもこのように自分の心の中を覗き込んでいじけてしまう、落胆してしまう、 自分の暗さばかりが気になって光が届いていないと思い込んでしまうことはないだろうか。でもそういう私たちにイエス様は招いておられる。もしあなたがそうであるならば、もう一度私を一筋に見たらよい。一筋の眼差しを持って私をじっと見なさいと招いてください。それこそカビが生えかかっている衣類や本を引っ張り出してね、明るいその日差しの中にさらすように、あなたの心をイエス様の光の中にさらすがよいとイエス様おっしゃっている。こんなにカビだらけでですね、こんなに腐りかかっていますけども、あなたの光が差し込んでこなければもうダメになるかもしれません。どうか主よ、主の光をここに届いてください。そういう思いで、そういう目でイエス様を見つめること、そこに私たちの真の健全さがかかってるってことです。そこからずれるときに私たちは腐ってくるんです。カビが生えてくるんです。邪悪になっていってしまうってことですよね。ところで、初めにイエス様が今の時代の者たちは横島だ、この時代は邪悪な時代であると言われたってさっき見ましたけど、その横島さ、邪悪さって一体どこから来たんだろうか、どこにあるんだろうか。イエス様はこう言いましたね。それは印を求めることにあるってね。今の時代の者たちは横島だ、印を欲しがるが、ヨナの印の他には印は与えられない。つまりヨナがニネベの人々に対して印となったように、人の子も今の時代の者たちに対して印となる。この印については先週もちょっとお話をしましたけれども、ある人がね、このことをこう言いました。天からの印を求め続けて、主イエスご自身がそこにおられるのに、そのお言葉に耳を傾けることができず、その姿に目を留めることができない思いとは、膝をかがめることができない心という一語に尽きる。膝をかがめることができない、突っ張ったままで神様の前に立って、あなたが神であるならば、我々を救う神であるならば、こういうふうに救うべきだ、自分の願うようにやってもらうべきだ、あるいはこういう印を見せるべきだってね、言い続けるような態度ってことです。その印はどこにあるのかと、むしろイエス様に向かって文句を言うような態度、素直にそれを受け止めてイエス様を受け入れる、その光に照らし出されることができないということですよね。そういう意味で澄んだ目が持てないということですよね。それは膝をかがめることができない。膝をかがめるということ、それは実は31節においては、南の国の女王がですね、ソロモンの知恵を聞くために遠くからはるばる来たという、実はその姿にもうすでに表されているんです。ソロモンの知恵を聞こうと、それは神の知恵を聞こうということですよね。南の女王ですから、女王様ですから偉いわけですけど、わざわざソロモンの知恵が、神の知恵が素晴らしいってことを聞きつけて、はるばるやってきた。もうそこに膝をかがめる謙遜な姿が表されているっていうことですよね。あなた方にそういう謙遜さは今どこにあるのかと、イエス様はここで問うておられると言ってもいいかもしれませんね。さらにこの膝をかがめるということは、ニネベの人々がヨナの宣教によって悔い改めたその心の柔らかさを持っていたということにも示されている、ニネベの人々はヨナが語った神の言葉を聞いて悔い改めの道を選んだわけですね、それゆえにイエス様は、あなた方を裁いて罪に定めるのはヨナだとは言われなかった。その罪に定めるのは、あの南の女王であり、あのニネベの人々だと言われた。南の国の女王もニネベの人々もあなた方に比べればはるかに澄んだ目を持っているとイエス様はおっしゃった。そしてさらにこう宣言されました。ご覧なさい、そのソロモンに勝るもの、私がここにいると。ヨナにはるかに勝るもの、私がここにいるではないか。どうして見えないのか、どうして聞こえないのか。イエス様はこの時どんなに深い嘆きの思いを持ってですね、その場に立っておられたかと思いますよね。私たちはそのことをしっかりとここから知っておく必要があるんじゃないかと思いますね。ある一人の物理学者が大学の学生たちの前で、この人クリスチャンなんですけど、自然科学者の持つ信仰ということについてね、こんな言葉を語ったってある本に書いてありました。 自然科学者の信仰。本当の科学者は自分の限界を知っているものです。自分たち人間の知恵がどんなに浅いかをよく知っております。これは本当に短い言葉なんですが、本当に大事なことが語られているなと思いますね。まさに膝をかがめるっていうことを知っているってことですよね。自分の限界、自分たち人間の知恵がどんなに浅いかということをよく知っておる、知っている、まあ、実に謙遜な信仰の告白と言って よろしいんだろうと思いますね。目が澄むためには膝をかがめることが求められます。でも実は私たちが神の前に膝をかがめる前に、実はイエス様ご自身が私たちに先立ってそのことをしてくださいました。この邪悪な時代の中ですぐに濁ってしまう私たちの目を清めるために、イエス様はついにこの群衆の手によってご自分の命を落とされるところまで歩んでいかれたわけですよね。私たちの目に取り付いてしまっている濁りを見て、イエス様はただお前たちの目の濁りはどうしようもないってね、腹を立てたわけじゃないんですよね。私たちの目の濁りを取るためにご自分の命をさえ捧げるところまで行ってくださった。そういう意味で低くなってくださった、膝をかがめてくださった。だから私たちは自分の本当の居場所である、家に入るときに、今一人で入る必要がない、自分の力で頑張って入らなくてもいい、イエス様と共にそこに入ればいい、イエス様が恵みによって私たちを導き入れてくださる、そのためにこそイエス様がまず私たちの身代わりとなって膝をかがめて、あの十字架に命を捨ててくださったんだということですね。そういう意味で私たちはイエス様と共に入っていけば、どこにでも誰にでもふるさと居場所を見つけることができるということです。そしてそこに私たちは灯火を灯すことができる、いやそれどころかその灯火の中に他の人々を招くことさえできるものとさせていただける、それが私たちに与えられている恵みの救い、恵みによる救いというものであるということを心に留めたい、おきたいと思います。お祈りをします。